ご起立ください。
My Jesus, my Savior, Lord, there is no like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas we roll at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. の君、主の愛讃える、命の限り砦で力慰め主よ、我が霊魂あがめよ永遠に、叫べ全地よ歌え、主の力と栄光、山も海も震える皆の驚きに、喜べ見ての技を、永遠に愛し仕える、全てに勝るイエスの愛。
叫べ全地よ、
叫べ全地よ歌え、主の力と栄光、山も海も震える、皆の驚きに、喜べ見ての技を、永遠に愛し仕える、全てに勝るイエスの、全てに勝るイエスの、全てに勝るイエスの愛。
Amen. 改めまして、ようこそ東京キリストの教会日曜礼拝へ、お越しくださいました。今日はホープサンデーで、すでに素晴らしい、活動報告、シェアリングがありました。特に、大震災のことは、もう涙が出てちょっとイモーショナルになりました。今日はこの機会で、皆さんに、ホープの活動、そしてホープの活動と教会が一緒に進んでいるということをもう一度確認して神様の栄光を表していくということを一緒に学べることは素晴らしいことだなと思っています。ホープはどのように始まったのか。ホープは今世界中で活動してまして、私たちはホープジャパンとして活動しています。私は6年前の震災をきっかけにホープジャパンの理事になりました。まあ、教会のスタッフが本職なんですが、過去6年間、たくさんの失敗や、難しいこともありましたが、たくさんのことをホープに教えてもらえて、心から感謝しております。ホープはこの略なんですね。Help other people everywhere。 どこでも他の人をサポートする、助けるっていう、まあ、そこから来ています。そして私たちはこの聖句でホープは生まれました。ガラテヤ2章の10節です。ただ私たちが貧しい人たちのことを忘れないようにとのことでしたが、これはちょうど私も心がけてきた点です。私たちはこの聖句から常に私たちもイエスに習うものとして貧しい人たちのことを覚えること、忘れてはいけないこと、寄り添うこと、それを実践し活動してきたのがホープになります。そしてもちろん隣人を愛すること、その精神でホープジャパンも過去25年以上活動を続けてきました。皆さんの協力に心から感謝します。ただホープのメッセージ、ホープの活動はホープに関わっている人だけのためではないということ、今日私たちは覚えたいと思います。私たちは聖書に従う者として、今日このカラテヤの2章10節にある精神は私たち一人一人へのメッセージだということです。私たちイエスに習う者として、私たち一人一人も貧しい人のことを覚える必要があります。そして何より私たちが貧しかった時にイエス・キリストが貧しくなられて私たちを豊かにしてくれたこと、そして私たち自身が今もなお貧しいものであることを聖書は教え続けてくれています。ですから今日、隣人を愛すること、貧しい人のことを忘れないこと、人に与え、助けること、これはできれば良いことではないです。これは私たちにとっては見逃すことのできない重要なメッセージです。これは選択肢のあるオプションではなくて、神様の私たちに対する期待です。今日一緒に聖書からそのメッセージを受け取っていきたいと思います。そしてそれをイエス・キリストから学びたいと思います。なぜ私たちがホープの中で慈善活動と呼ばれるその中で出てくる助けること、サポートすること、憐れみを持つこと、ボランティア、愛すること、それらはイエス・キリストは2000年前に現れてくれて、その概念をすべてひっくり返してこられたからです。今日そのようなイエスからどのようなメッセージを一緒に受け取ることができるでしょうか。今日の説教のタイトルはこれにしました。Bringing Hope, Changing Lives。 希望をもたらし人生を変える。これは実はホープワールドワイドの、私ホープジャパンも共通なんですが、これはホープの今のスローガンなんですね。だからホームページに行くとこれがスローガンとして出てます。そこから今日はタイトルを取りました。今日私たちはイエス・キリストの弟子として、聖書に従う者として、どのように希望をもたらし人生を変えるものになっていけるんでしょうか。そして今日また改めてイエスこそがそのような人であり、私たち一人一人がそのように期待されていることを聖書から受け取りたいと思います。じゃあ一緒にヨハネの5章を読みしましょう。 私がホープを考えるときに一番最初に考える聖句はこれです。ヨハネの5章の1節から9節を一緒に読みしましょう。ヨハネの5章の1節から9節までを一緒にお読みしましょう。その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らにヘブライ語でベトザタと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さてそこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、良くなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。エイメン。私たちみんな大好きヨハネの5章です、ね、これ2000年前イエス・キリストが生きた時代に、この聖書にあるように羊の門、まあ、城壁があったんですけど、この羊の門の近くにベトザタという池がありました。そういう場面でした。実はこれ100年ほど前に発掘されて、それまで発掘されてなくて、聖書は嘘なんじゃないかって言われたんですけど、発掘されてもう何よりも聖書の証拠となりました。復元するとこういう形だったんじゃないかと今言われてます。発掘現場からされて、実はかなり大きいものでした。でおそらくまあこう日っていうんですか、何日の日を横にしたような形でになって、2つのプールがあって、それを、まあ、長方形の形でした。縦、まあ、短い方でも50メートルから70メートル、長い方だと100メートルあったんじゃないかと言われています。で男性用女性用と分かれていました。おそらくこれは湧き水か、もしくは井戸の水で人工的に作られた貯水池でした。おそらく神殿にこう、まあ、礼拝する人たちがここで沐浴をして、でそこにこの聖書にある通りたくさん貧しい人がいたので、そこで施しをする場所になっていたそうです。そしてここには5つの回廊って書かれてますね。まあ、私はなんか五角形の池なのかなと最初思ったんですけど、回廊ってのはこの池の周りに廊下があるってことですね。この横の棒で5つ、真ん中の足して5つ廊下があったということです。おそらくこの場所は病気の人、貧しい人、動けない人、ここに書いてある通り、そういう人たちが大勢集まるような、まあ、施しを受けるような場所にもなっているので、おそらくシェルターのような場所になってたんじゃないかと言われています。まあ、何百人、もしかしたら何千人もの動けない人たちがここにいました。ただこの池には伝説がありました。それは時々この池に天使が降りてきて、水が動いたときに、何かしらで水が動いたときに、その誰か一番最初に人が入ると病気が癒されるって伝説があったんですね。おそらくここにいる人は医者にかかってもどんな薬を飲んでもどんな治療をしてもほとんど治らない人です。ですからその最後の望みをその奇跡のような話に、伝説のような話にかけてたわけです。そこで38年間病気で苦しんでいる人にイエスは会いました。おそらく体が動かせない、床にずっといなきゃいけない、麻痺してたと思われます。そこでイエスはその人に問いかけて彼を癒すという話です。この話はとてもシンプルです。でもいつも大切なことを思い出させてくれる聖句じゃないかなと思います。2000年間この名もなき病気で苦しんだ人生歩んだこの人のストーリーがいつも私たちに問いかけてきます。今日私たちはどのようなメッセージを受け取るでしょうか。今日の一つ目のポイントはこれです。私たちは問いかけられる必要があるということです。ベトザタの池の周りには 病気やニーズを抱えた人がたくさんいました。ほとんど治る見込みのない人たちでした。私が痛烈に感じることは、この場所には救いや希望はほとんどなかったということです。大勢の治る見込みのない人たちがそこにいました。池の話はほとんど伝説的な話です。ですからほとんど役に立たなかったでしょう。何年も何年も変わることができなくて、その場にとどまり続けないといけませんでした。変わりたいと思ってもそこにとどまり続けなきゃいけませんでした。変わりたいと思っても自分にはその力はない。周りを見渡せばみんなも変われないと思ってる。自分は変われない人なんだ。そして実際そのような状況が変わることがほとんどありませんでした。でもイエスはそういう場所に行きました。イエスこそがもちろん貧しい人を覚える人でした。そしてその場を変えたということです。そしてこの中でストーリー、このストーリーに書かれた人は38年間苦しんでる人でした。なぜ彼だったのかは私たちの理由が分かりません。何百人何千人いた中でこのストーリーだけが残りました。もしかして他にも癒した人がいたかもしれないけど、このストーリーが残りました。イエスはその人に触れようとしたってことです。この人の人生が変わるきっかけは一つの問いかけから始まりました。イエスは一つ質問をしました。良くなりたいか。もう皆さんも感じている通りですね。何度読んでもこのイエスの問いかけはモヤモヤとします。何度読んでもこっちの方が問いかけたくなります。そこって、今更そこって、ね、ちょっとイエスさんね、もうちょっとさせていただきたいと思いますね。これいかに大変だったか。でも聖書に書いてあるのは、イエスはその人がこういう状況だと知ってこの問いかけをしたってことなの。同時に私たちはこのイエスの質問の鋭さに驚きます。他に何の無駄もなく、何のあれもなく、ただ良くなりたいかって言います。彼の人生を縛ってきたこの最大の一番の要因に対して、これ以上のないシンプルな問いかけをしてきます。あなたは良くなりたいの。ごまかすことも逃げることもできない質問でした。自分の人生に向き合わないといけなかった。だからいろいろと考えさせられます。からその問いかけに対して、その人はその問いかけに対して変な回答をしますね。はいとかいいえとか言いませんでした。いや誰も助けてくれないんですよ、誰も入れてくれないんだ、もう無理だ、できない、助かる見込みはないと思ってたのかもしれないです。でもイエスは少しでも、ほんの少しでもその人に何か思いを感じたのかもしれないです。ですからその人を助けようとしました。そして彼を癒すことになったということですね。皆さんは何を感じますか。なぜ38年間苦しんでいる人を選んだのか、その人にどのような心が本当にあったのか、私たちは分からない部分があります。でも一つだけ事実は分かります。彼が人生が変わるの、彼の希望をもたらすのに、彼はイエスに問いかけられたってことです。イエスは彼に問いかけました。良くなりたいか。イエスは彼に触れようとしました。その人の心は硬かったかもしれないし、うまく答えられなかったかもしれないし、でもイエスはあえてその問いかけをしました。何年も心に触れられてなかったかもしれない。この聖句は2000年間 私たち人間にずっと問い続けてきた聖句だと私は思います。良くなりたいか、イエスは私たちにいつも問いかけようとします。今日私たちはイエスに触れられる必要があるんじゃないでしょうか。イエスに問いかけられる必要があるんじゃないでしょうか。その問いかけによってこの人の人生は動きました。最近あなたは何かしらに心を触れられてますか。神様から問いかけられて心が動かされてますか。私はミンスクさんの先ほどの話を聞いて感動しました。私は知っています。どうしてかというと6年前仙台に送ったのは私だからですそれに関わってたからです。彼女は6年前震災が起きた時に恐怖と不安に襲われました。先ほど少し触れてくれたんですが、彼女はもう神様信じられないかもしれない、そんなところまで落ち込みました。彼女は動揺して震災から逃げるようにそうしようとしました。でも私が感じるのは彼女は問いかけられたんじゃないかなと思います。彼女はボランティアに参加しながら新幹線乗りながら、あなた何してるのと問いかけられた、私に話してくれました。そして彼女は実際にそこからボランティアに参加して、実際にその被災地を見て彼女の心は動かされました。おそらく神様から彼女は問いかけられて触れられたんだと私は思います。2011年の6月に私たちは山口夫妻を仙台に送りました。山口夫妻はちょうど幸男さんが仕事をしてなくて仙台にいいんじゃないかと言って、ね、私たちはアイデアを出したんですけど、ここだけの話、幸男さんはとても慎重でした。その答えには行きたいのかな、どうなのかなっていう。なので社長さんからこう依頼がありました。一回被災地を見させてください。ですから6月私は社長さんと男2人で宮城県の多くの場所を一緒に訪ねました。実は北に行けば行くほど被害がひどかったです。まあ南三陸とか志津川と呼ばれるところは町が完全になくなっていました。そこで2人で一緒にその場に立って言葉を失いました。互いにかける言葉もなかったです。でもそこで彼の心には触れられたものがあったんじゃないですか。彼は問いかけられました。あなたはどうしたいの？あなたはどうするんですか？そこで心に問いかけられたからこそ、ミンスクさんも幸男さんも決心して仙台に移り住んでくれました。それによって彼らはその現地の人の心に寄り添う人になったと私は確信しています。最近皆さんは何かしら心に触れられてますか？神様から問いかけられて心が動かされてますか？最近の私たちの教会の課題は実はここにあるんじゃないかと私は感じています。私も含めて私たちは最近大きく変えられていますか？良くなりたいかと問いかけられて自分に本当に迫られて大きく心が動かされていますか？取り組もうとしてるよ、なんとか水の中に入ろうとしてるよ、でもずっと変化がない、そこで希望がなくなってませんか？誰も助けてくれないんだよ。38年間体が動きませんでした。その中で心も固くなってたかもしれないです。彼は自分自身が何を感じてるかも分からなくなってたかもしれないです。私たちもこの この人のようかもしれないです。変わりたいけどもがいてるかもしれないです。変わりたいと言いながら実は他の人のせいにしてるのかもしれないです。変わりたい心があるのに実は自分が何を感じているのかもつかめていないのかもしれないです。でもポイントは何でしょうか。本当に私たちはそのイエスの問いかけに向き合っているんでしょうか。神様が自分に問いかけるように受け入れているんでしょうか。イエスは私たちに問いかけます。良くなりたいですか。本当はどうしたいですか。何を望んでるんですか。私はここで本当にすごいなと思うのはイエスは個人的だってことです。周りにはたくさんの人がいました。さまざまなニーズを抱えている人がいました。同じような状況が人がいたかもしれないです。でもイエスはこの人に個人的に問いかけました。あなたは良くなりたいんですか。今日希望をもたらし人生を変えるのには個人的なところから始まります。希望をもたらし人生を変えるところは私たち自身から始まるし、あなた自身から始まります。今日ぜひ心を柔らかくして素直になってイエスの問いかけに対峙してみてください。そこで私たちは心が動かされると思います。私たちは聖書に真摯に向き合ったときに必ず神様は私たちに問いかけてきます。しかも個人的に問いかけてきます。もちろん私たちは38年間苦しんだ人のようなこんな大きいことじゃないかもしれないです。でもイエスは毎日毎日いつでも私たちの心に問いかけてくるんじゃないでしょうか。今日そのイエスの問いかけに触れるときにこの救いのない場所、希望のない場所が実は人生を変えるきっかけの場所になるかもしれないです。それは私たちの心や人生かもしれないです。ぜひ一緒にイエスの神様の問いかけを一緒に受け止めていきましょう、ね、2つ目のポイントはこれです。2つ目のポイントは私たちは立ち上がる必要があるということです。希望をもたらし人生を変えるためにはもう一つ必要なことは何でしょうか。問いかけをした後にイエスはその人の中に信仰を見出したのか分かりませんが一つの、命令をします。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。もう私はこの言葉が大好きですね。もう本当に励ましを与えてくれます。なぜかというと本当にその人はそこから立ち上がってそこで癒されるからです。彼に希望がもたらされて人生が変わりました。38年間動けなかったのにいきなり起き上がれと言われてベッドを持って歩けって言われてもう皆さんはどのように感じますか。もうイエスは無駄がなさすぎます聖書にはさらっと彼は立ち上がったと書いてあるんですけどこの行間には何があったんでしょうか。いやーちょっと待ってよね、ちょっと待ってね、ちょっといきなりすぎない、ね、行きますよ、ちょっといきますよ、ちょっとフォーカスしますね、フォーカス、ね、今行きますよ、ね、いやー怖いな、いやー失敗するよ、やっぱ治るわけないんじゃない。でも最終的にこの人は立ち上がったんですよね。そして奇跡を味わって癒されました。イエスは彼に起き上がるように言いました。歩くように言いました。その言葉で彼は立ち上がりました。希望のない救いのない場所が立ち上がらせることによって奇跡の場所に変わりました。立ち上がること、この重要性を最近私はものすごく考えています。そして過去6年間ホープを通して 学んだことの最も大きなことの一つは、このいつでも立ち上がっていくということです。イエスは彼をもちろん憐れみました。彼の心を見ようとしました。でも最終的にその人が決心することを促しました。私たちがイエスと向き合えば、必ずイエスは最終的に私たちに行動を促します。イエスは必ず私たちにいい思いだけで終わらせることはしないです。私たちは決心して自分で前にすることを、前に進むことを促すんじゃないでしょうか。最近私たちは立ち上がることができてますか？私たちはどこかで整ったら行動しますか？整ってないから私たちは立ち上がれないんでしょうか？その床は、そのベッドは自分が一番変わりたいところなの。もしかして一番自分の言い訳になるところになってないでしょうか？今日はホープの話なので、ホープの話をしたいと思います。ホープのレッスンをしなければいけませんでした、ね、初めての英語のレッスンなのに、フィリピンとネパールのその教会リーダーの人と一緒に話をするっていうセクションでした。もう彼らは超ベテランの教会リーダーと、そしてホープリーダーで、もう私は本当にふさわしくないです、その場所にいました。私は何を話したかというと、大震災のことをシェアしました。そこで何が起きたのか、何を自分たちがやったのか、そしてホープジャパンと教会がどうやって協力して進めたのか、そして神様が私たちに何を教えてくれたのかということをシェアしました。そして仙台の教会ができたこともシェアしました。で、最後に質問されました。まあ、最後に Q&A の質問が、コーナーがあって、こういうふうに質問されました。すごくこの質問が妙に心に今でも残っています。そういう活動をすることは素晴らしいと思うんですが、どのような心を持ったらそういうことができるんですかと言われました。私はその質問を言われて、そうなんですよと言いました。なんで自分がホープに関わってるか私も分かってないんですよってそういう思いになりました。まあ、私は大学生の頃にこの教会でクリスチャンになりました。その時からホープのボランティアにたくさん参加しました。でも正直に言うと、私はボランティアやってもこれが本当に自分に向いてるとはいつも感じませんでした。私は本当に深く憐れんで人に寄り添うことはそんなに得意じゃないです。だから私はホープ人間ではないんです、もともと。自分はやっぱり聖書開いてこうやって説教することとか、ね、ミニストリーやることが自分には天職だと思う、そういう答えをしました。でも震災が起きたときに神様に問いかけられました。震災の次の日は私たちがこの教会でパーティーを開く予定でした。ですから震災が起きた日、私たちは教会で食事の準備をしてたんです。でも震災が起きた後にこの山手通りをたくさんの人が歩き始めました。電車が止まったのでみんな歩いて家に帰りました。そこで何かできないかなと思って、私はみんなと協力してこの教会を開放しました。疲れた人はここで休んでください、トイレ自由に使ってください、泊まりたい人はここに泊まってください、そして徹夜でここオープンして徹夜で人が泊まっていきました。そしてみんなの情報が入るようにロビーにテレビを持ってきて震災の情報を流し続けました。私は徹夜で起きながらそこから流れて、ようやく津波の情報が流れてきました。何人の人が亡くなってる、行方不明になってる、その映像が何度も何度も流れました。そこで私はすごく感情的になりました。すごく何かを問いかけられていると思いになりました。そこから機会があって被災地を何度も訪れることができました。 その度に神様に問いかけられて心を動かされました。そして私が思ったのは、チャンスが与えられるならそのことをしよう。いろんな状況が与えられて、ただ目の前にあることにベストを尽くそうという、そういう思いになりました。そしてできることをし続けてきて、過去6年が流れました。そういうふうに私はその質問に答えたんです。だから私が立派でも何でもないんです。私はいい心を持ってるわけでも何でもないんです。ただ神様がこうしなさいと言われた道をただやろうとしただけです。そういうふうに伝えました。でも私は大したことないです。本当に感謝したいのはホープの社員として働き続けてくださった人です。彼らが最も苦労しました。私は一番現場でやってる人ではないです。運営と人間関係に少し関わっただけです、ね、現場でやってる人たちにはほとんどが新しいことでした。何も状況が見えませんでした。今でもいろいろ新しいことに挑戦しています。でもその度にいつも立ち上がって床を担いで起き上がるようなことを彼らはしてきたと思います。そして今でもこのように続けてきたことによって、先ほど紹介があったように今ではコミュニティに大きなインパクトを与えられるようになりました。そして2013年からは就労支援を始めて、これも本当に難しかったです。もう皆さん聞いていただければ、もう私たちがどれほど失敗したかは分かります。でもずっと立ち上がって神様の示した通りに起き上がり続けたことによって、今年はずっと黒字を継続することができていて、これからもっと教会と一致してホープの活動を広げていきたいと思っています。私も何人かの利用者さん、障害を持っている方と触れてきました。一緒に販売にも行きました。一回聞いたことあります。本当に楽しいですか。あ、人生は今が一番楽しいですって、そしたら僕に言ってくれました。私は本当に立ち上がってよかったなと思いました。今日イエスが私たちに立ち上がることを期待していることは何ですか。あなたに立ち上がってほしいと思っていることは何ですか。立ち上がることは状況が見えないこと、見えなくても見えていなくても立ち上がることです。それはできないという言い訳をなくすことです。立ち上がることは、それは自分が自信がないということに区切りをつけてやめることです。立ち上がることは恐れや不安よりも信仰と勇気を持つことです。立ち上がることは考え思いだけで終わって何も生み出さなくなるものじゃなくて、奇跡を生み出すことができるようになることです。立ち上がることは希望をもたらし、人生を変えることのできる行動です。イエスは貧しい人の近くにいて希望をもたらし、人生を変えました。それは私たち一人一人にも問いかけられ、そしてイエスは立ち上がらせようとしています。そして立ち上がった後には、私たち自身も希望をもたらして人生を変えるメッセージを他の人に伝えることができると思います。今日ぜひその問いかけを私たちは受け止めて、一緒に神様の栄光を表していきたいと思います。説教は以上です。ありがとうございました。